今からヨハネの福音書8章31節から34節までを通して、ヨハネ22、真理はあなたを自由にすると題して、佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。今日はですね、読んでいただいたのは34節までなんですが、内容的には59節までを含んで、お話をすることにいたします。とても一度読んだだけでは難しい箇所だと思いますので、説教用紙の裏にリビングバイブル訳というものをですね、つけてみました。リビングバイブル訳って結構面白いんですよ。ぜひおすすめは箴言ですね。もし聖書を持っている方見たら箴言読んでみてください。大変訳が面白いです。ここもとても分かりやすい訳になっているんだと思いますね。さて、真理はあなたを自由にする。聖書の言葉で言うならば、真理はあなた方を自由にします。イエス様がそう言われましたけれども、いいですよね、この言葉。私とっても大好きなんですね。もしそうですね、家の家訓を作るとするならば、きっと私はこの言葉を選ぶんだろうと思います。夫婦のルール、もしそういうのを決めるとするならば、きっとこの言葉にするだろうなって思いますね。自由っていう言葉がいいですよね。でも例えば、もし私の家でですね、みんな家族を集めて、真理はあなた方を自由にする、これが我が家の家訓であるとね、言ってですね、今日からは自由を大事にしていきますっていうふうに言ったらですね、子供たちわーいだって叫んじゃってですね、じゃあ宿題やらなくてもいいのとかですね、おやつ食べてたくさん食べてもいいのとか、テレビたくさん見てもいいのみたいなですね、そんなふうにきっと思うでしょうね。いや、うちはですね、結構ルールは厳しいんですよね。アイスは1日1本とかね、家の中でサッカーはしないとかね、一輪車もこの間禁止しましたからね。結構厳しいです、家はね。自由に満ち溢れた家庭っていいなと思うんですが、そういう自由なのかって話ですね。どういうことなのか、自由ってどういうことでしょうか。聖書から一緒に学んでみたいと思うんですが、ここでイエス様が、信じた、イエス様を信じた人たちと対話をしていくんですが、不思議なことに、この人たちはこの対話の中でイエス様に対する憎しみを募らせ、そしてイエス様を殺そうとするところまで行くんですよね。信じたと言っても、本当にそれは一時だけの、一瞬だけのことだったようです。そういう人たちとの会話の中に自由のヒントがありますね。ユダヤ人たちはイエス様にですね、真理はあなた方を自由にすると言われた時に何て言ったか、33節になるんですけれども、そうですね、リビングバイブル訳見てみましょうか。33節、人々っていうところが、この人々のセリフなんですけど、お言葉ですが、私たちはれっきとしたアブラハムの子孫です。これまで誰の奴隷になったこともありません。自由にするとはどういうことでしょう。まあ、そう言ったわけですよね。今の言葉で言うならば、アブラハムの子孫っていうのはですね、クリスチャンホームです。子供の頃から教会通ってます。ずっとそういう神を信じる家に生まれたんです。それなのに、自由ってどういうことですか。ここで注目したいのは、奴隷っていう言葉です。自由の反対が奴隷なんですね。つまり、この自由っていうものは、奴隷っていうことがどういうことか分かれば、おのずと分かってくるっていうことですね。奴隷ってどういうことなのか。もちろん、ここで言ってる奴隷っていうのは、昔のですね、人がこう売られていくっていう、そういう奴隷のことではありません。奴隷というのは、私たちのですね、人間関係の中で実は大変よく分かる、そしてよく姿を現すものです。例えば、そうですね、悪口をついこう人と話していると言ってしまう。 何の気なしの世間話なのにこう話しているとですね、ついつい何かの悪口を、誰かの悪口をこう言ってしまうっていうことからがあるとしましょう。気がつくとそういうことを言ってる、もうそういうふうに習慣になってしまってるっていうんでしょうか、そういう状態、それを聖書はイエス様は奴隷という言葉で表現しているわけなんです。人々はイエス様に言いました。私たちはアブラハムの子孫ですと、クリスチャンの家ですと、奴隷ではありません言うんですけれども、彼らの行動を見れば彼らが奴隷だっていうことはよくわかります。この後の話ですが、彼らはイエス様に対する憎しみを募らせ、ついに殺そうとしている。今日の箇所で言いますと、ちょっと後半の方なんですが、48節のところを見ますとこうありますね。ユダヤ人たちは答えてイエスに言った。私たちがあなたはサマリア人で悪霊に疲れているというのは当然ではありませんか。リビングバイブル訳では、あんたはサマリア人だ、よそ者だ、悪魔だ、そうともやっぱり悪魔に取り憑かれているんだ。ユダヤ人の指導者たちはわめき立てましたって書いてある。サマリア人というのはですね、ちょっとここには特別の意味があるんですけれども、つまりこれ言いたいことはですね、あなたが話している聖書のお話はめちゃくちゃだ、あなたの聖書の読み方はなってなくてもう聞いてられないって、そういう意味です。悪魔だ、悪霊に疲れている、まあひどいこと言いますね。私たちどんなにですね、人の悪口言っても、ね、あの人って悪魔よねみたいなふうに言わないですよね。結構強い言葉ですね。これは悪いのはイエス様だ、だから殺してもいいんだっていう思いに彼らは囚われているわけなんです。私もですね、いろんな思いに囚われるなって思うんですね。10月最終の日曜日を今日迎えてますけれども、10月私結構忙しかったんですよね。まあ、ここでもっと忙しい人たちがいる前でこんなこと言うの恥ずかしいんですけれども、10月にですね、松原湖研修会という牧師の集まりがあったんですね。10月の8から火曜日からあったんですが、7日からもう行くことにしてたんです。それでですね、その研修会の時に私役目がありまして、来年世界選挙大会というのを教団がやるんです。ぜひ覚えてください。で、私その委員になぜかなってまして、その日までにチラシとPR 用の映像を作れって言われたんですね。で、チラシはもうなんとかできてふーと思ってたんですけれども、映像を作んなきゃいけない。私あんまりそういうのやったことないんですよ。西村先生は お上手でそういうのをよくされてたんですけども、私やったことないんですよね。で、緊張してまして、早く作んなきゃいけないっていうのにですね、前の担当の先生がですね、データ送ってくれっていうのに全然送ってくれないんです。もう日にちがどんどんどんどん過ぎていってですね、もうギリギリの金曜日に来たんですよ。もう時間がないじゃないですか。金曜日の夜ちょっとやって、もう土曜日、びっくりした、接触があるみたいです、すいません。土曜日の朝しかない、土曜日しかないわけですよ。もうそれで土曜日でもうヒヤヒヤしながらですね、今日作んなきゃいけない、今日作んなきゃいけない、もうそういう思いにとらわれてるわけですよね。もうそれでですね、家の者たちにですね、もう口々にお前のあそこがなんとなんとか、なんでこういう風になってるんだと、もう八つ当たりしまくりですよ。朝から4人の家族にそれぞれにですね、ご丁寧に4つの別々のことを言って、散々悪口言って教会来たんですよね。まあ、守られまして、なんとかなんとかお役目できたんですけれども、で、研修会行ってみたらですね、なんとそうですね、その研修会のテーマが牧師のメンタルケアってね牧師の精神状態についてですねお話ししますみたいなことで、精神科医の先生が来てですね、私の事例も出てましたね。そうやって八つ当たりするのは強いストレスを受けている時のですね、何かですね、そういう衝動らしいですよね。まあ、囚われるわけですよね。そうやって本当は私、そういう私でいたくないんです。家ではもっとなんかこう落ち着いてね、にこやかでゆったりとね、こう優しい雰囲気でいたいんですけれども、細かいことネチネチの嫌なんですけれども、こう囚われてる時にそうなってしまう。
そういうことありますよね。囚われる。自分の願う私でなかなかいることができないわけなんです。まさにこういうのをここで言っている奴隷っていう言葉で表現してるんでしょうね。真理はあなた方を自由にするとイエス様はおっしゃいましたけれども、その自由はまさにそういう奴隷状態から解放されることなんです。じゃあどうやったら自由になれるか。自由は私の言葉にとどまることからとありますように、イエス様はもしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子ですって言われました。とどまる、そこにいる、泊まる、滞在する、離れないでいる。まるでですね、美術館に行って一つの絵の前でじーっとその絵を見ながらいろんなところを観察したり、またその絵が言ってることを感じ取ったり感動したり、そういうことをするときはとどまるっていうことでしょう。御言葉をそういうふうに味わっていく。なるほどなと思うんですけれども、ちょっとなんか音がしてますね。もう一回ガチャって言うかもしれません。すいません、本当に微妙な接触の加減があるようです、もう一回やり直しますね、私がなるほどなと思うのは、聖書の言葉をこう読んで、または誰かのメッセージを聞く、または何かの本を読む、そういう中で聖書の言葉が自分の中にですね、ストーンと落ちる時があるんですよね。ああそうなんですよねって自分の心が非常にこう納得させられる時がある。そういう時というのはスケジュール的に忙しくてもなぜか心にゆとりが生まれるんですね。どんなにやることがたくさんあってもそういう時に家族に当たったりしなくて済むようになってる。じっと誰かの話を聞くことができるようになってる。本当に誰から強制されたわけでもないし、誰に無理やりに言われたわけでもないのに、自然と心がそういうふうに心も体も聖書の御言葉に従えるよう私になる。自由ってそういうことではないでしょうかね。やりたいようにやるのが自由じゃありません。私たちはそういういろんな囚われるものから神様によって解放されていくっていうことがここで言っている自由なんです。これはですね、大きな喜びを伴いますね。ぜひよちよち歩きをしている子供をですねイメージしてください。その顔はどんな顔してるでしょうか。笑ってますよね。私もよちよち歩きをしている子供を見てですね、何かですねもう苦しくて苦しくて歩くのがしんどくてですね、そういう顔して歩いてる子見たことありません。また恐ろしくてですね、もう歩くのが怖くて怖くて、そんな顔して歩いてるの見たことない。みんなのよちよち歩きの時はですね、歩くことにですね喜びを感じてる。私たちはもう遠に忘れてる喜びです。歩くこと自体に本当に喜びを感じてる、ああいう笑顔ですね。自由ってああいうことかなって思うんです。または小松木の自転車、まあ、小松木って言いますよね、あの補助輪がついてる自転車、あれが取れてあの駒なしになっている、ああいう自転車が乗り始めた時の喜び。また最近一輪車練習してる人たちが多いんですけども、一輪車乗れるようになった初めの頃の喜び、ああ乗れてるっていうですね、その喜びですよ。まさにそれがですね自由の喜びじゃないかなって思うんですね。できなかったことができるようになる喜び。人間関係でできなかったことができるようになる。私たちどうして自分ばっかりこんなにって思う時ってありますよね。なんで私だけここしなきゃいけないか。でもそういう私が聖書の御言葉によって、あ、私ができるんだからこれやろうって思えるようになる。それってすごいことですよ。神様に教えられて1週間のうちの1日だけだったかもしれませんけれども、それができるようになる。 それは神様が与えてくださった自由ですよね。自分にしかわからないぐらいの小さなことかもしれません。誰かと私の関係の中で今日は自然な形で挨拶ができた、今日はあまりイライラせずに受け答えができた、今日は優しい言葉を使うことができた、いろいろなことがあると思うんですけど、どんなに小さなことであったとしても聖書の御言葉に触れて私が変えられてできるってことがある。それはまさに神様が開いてくださった自由の世界です。その時私たちが忘れたくないのは、できない 99% を見るんじゃなくて、神様によってできた 1% を喜びたいって思うんです。いろんな人間関係の中でその人を完璧に愛せるようになる、完璧に許せるようになるって難しいです。その完璧にとらわれていたらまさに奴隷状態ですね。まだできてない、まだこういうふうに思ってしまった、まだダメだって思ってしまう。でもそうじゃなくて、神様によってさせていただいた 1% の自由の世界をですね、喜ぶ私でいたいんです。よちよち歩きを始めた子供たちはですね、大人みたいに早く歩けないから歩くのなんてやだなんて言いませんよ。ウサインボルトみたいに100メートル9秒台で走れないからよちよち歩きの練習なんてやってらんないなんて言わないですよ。できてることを喜んでるんです。私たちも神様によってさせていただく小さな自由の世界があるならば、そこをですね大いに喜びたい。私ですね、諦めたくないんですよね、そういうところで。私の人生はあの人との人間関係でこんなものだったなんてですね思って諦めたくないんです。あの人はこういう人だから私の人生こうなっちゃったなんてですね言うの寂しいですよ。でも私たちの関係っていうのは自分で自分のことも変えられませんし、相手のことだって変えられません。ともすれば、ああやっぱりこのままなんだって諦めてしまいそうになりますけれども、でもそこで聖書の言葉にすがるんじゃないですか。そこで私たちは御言葉に駆け込むわけですね。真理はあなた方を自由にするっていうんだったら、私の言葉にとどまるならって言うんだったら、じゃあとどまってみようじゃないですか。じゃあそこでイエス様とイエス様にかけてやってみようじゃないですか。人間関係というのはきっと出会った頃が一番お互いの関係が柔らかいっていうかな、いろんな可能性がそこにあるわけですよ。でもある種の関係になって時間が長く続けば続くほど、その関係っていうのはですねある意味固まっていくんです。つまり自分の長所短所があり、相手の長所短所があって、その組み合わせがあって、その中で私ってこういう役割ですよね、この関係の中であなたってこういう役割ですよねっていう、その両者の関係ってできてくるんです。それはある意味では安心感というものになって落ち着く場所になるんですけれども、ある場合にはその関係が苦痛でたまらないっていうことがある。何とかしたいと思うけどもうどうにもできない。社会学の中でですね、そうやって一旦弱くなってしまった人間関係をもう一度元気にするためにはどうしたらいいか、その時にはその人間関係のに外部からの刺激が与えられることによって元気になるそうですよ。これ同じなんですよね。御言葉も同じなんです。私たちそういう固まった関係の中で、ああもう私ってこういう私なんだ、もうこの人との関係でもこんなもので、もうこれはもうこういうもので仕方ないんだって諦めそうになるけれど、でもその中で私の外にある御言葉に、私と共にいてくださるけれども私ではないイエス様という外部のお方に すがっていくときに、そこで開かれていく世界があるんじゃないですか。真理はあなた方を自由にする。そうやってイエス様の御言葉にすがっていくときに、そこで自分自身が変えられていくんですよ。ちょっと横道にそれますけどね、これがあるから結婚相手はクリスチャンがいいんです、ね、全然話違いますけど。というのは、夫婦の関係だって最初は良くてもだんだん固まる時があるんですよ。でもその関係を変えられるのはイエス様なんです。イエス様とつながっている人、つまりそうやって自分自身をメンテナンスしてくれる人が一緒にいる人と、そういうメンテナンスしてくれる人がいない人と、どっちがいいのかって言ったら、いた方がいいに決まってるわけですよね。クリスチャンであることの喜びってこういうところにあるかなって思いますね。御言葉にとどまるっていう話をしてますけれども、この関連で37節を見てみましょう。今日読んでいないところですが、37節、新改訳聖書の方でお読みしますね。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を、失礼しました、殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。ここに私の言葉があなた方のうちに入っていないとありますね。入っていない、これは場所がない、いる場所がないっていう意味です。ファミリーレストランとかですね、まあ、回転寿司でもいいんですけれども、行くとですね、もう席が満席で、もう待合の場所にもですね、いっぱいこう名前が書いてあって、そこにも人があふれ返ってるってことがありましたね。それと同じです。場所がないんです。御言葉を聞いても御言葉がとどまる場所がない、その状態です。忙しいとき、いろんな思いにとらわれるときに、私たちはそうなってしまう。そうなったときにどうしたらいいか。あ、場所がないなと思ったら、場所を作るんです。これは意図的に自分で場所を作るんです。私がお世話になっているですね、92歳のおばあちゃんがいるんですね。今でも30分車を運転して教会に行くんですよ。もうびっくりですけどね、92歳でまだ運転できるんだと思って驚きますが、その方は自分の家の中にですね、一つの小さな机を置いてるんです。本当に小さな机なんですけれども、それは扉がついていて、扉をこうガチャッとこう開けると机になるタイプなんですね。その中に聖書とノートが入ってて、その扉を開ければいつだって御言葉が読めるような風になってるんです。もちろん家の中に他にも机はあるんです。でもその人はあえてそうしてる。というのは、きっとその人は今までですね、試行錯誤したんでしょう。どうやったら御言葉を私は読めるか、忙しい時に忘れてしまう時にどうやったら立ち止まれるかって、いろいろ考えた、行き着いたことがその机だったんです。これは一つの少し極端に聞こえる話かもしれませんけれども、とにかくそうやって御言葉に触れる場所を自分で作るっていうことなんです。ある方は自分がそういう場所を作るために、車の中ではいつも礼拝のメッセージの CD を聞いているって方もいらっしゃいますよね。また私もですね、最近、少し自分がこの御言葉にとどまらなきゃいけないっていう御言葉がありまして、それをどうやってとどまれるだろうかっていろいろ考えた結果ですね、もう携帯電話の待ち受けにその御言葉を置いたんです。ちょっと自分でですね、作って、そういう画像をいつも電源入れるとそこにですね、その御言葉があるんです。もうずっとその御言葉を読めるようにしている。これは小さな工夫の話かもしれませんけれども、何とかしてそうやって御言葉に触れ続けていくっていうことなんです。私の言葉にとどまるっていうふうにイエス様は言われましたけれども、それはそうやって離れていってしまう私がどうやってか分からないけれども、何とかその御言葉に帰っていくようにっていう、そういうことなんです。何度でも帰っていいんです。何度離れても何度帰っていってもいい。 この関連で私がふっと思い出したのは、このヨハネ8章のですね、最初に出てきたお話。ここでは会員の現場で捕らえられたっていう女性がイエス様のところに引き出されてきて、イエス様、モーセの律法だとこの人を殺すように命じていますけど、あなたは何て言いますか。まあそういうふうにイエス様は言われるわけです。でもイエス様は罪がない人がこの人に石を投げて殺しなさいっていうふうに言うんですが、人々はみんなそこから帰っていく。そこでイエス様と女性だけになった時に、11節でイエス様はこう言うんですね。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。今からはっていうこの言葉、どういう意味でしょうか。2013年の10月27日の11時30分、タイムカードを隅田にガチャン。はい、今からは罪を決して犯してはなりませんってイエス様が言ったとしたら、私たちですね、もうビビってしまって、いやいやイエス様無理です。私きっとまたやってしまいます。そしたらイエス様に何て言ったらいいか、イエス様またやったんかって怒るかもしれない。いろんなことですね、考えると思うんです。そういう意味じゃないです。今からはというのはですね、これはイエス様にしかできないことなんですが、私たちがイエス様の前に帰っていった時に、イエス様は何度でも今からは罪を犯すなよって言ってくださる。これが私たちだったらどうでしょうか。え、またしたの、これで何度目、何度我慢すればいいん、ええ加減にせよみたいな話になるところですよ。でもイエス様はそういうお方じゃないんです。私たちが何度イエス様のところに帰っていっても、その時に今からは、はい今からは、1週間後であったとしても、1日後であったとしても、いや1時間後、1分後、いや10秒後であったとしても、イエス様は、同じことであったとしても、イエス様は今からは、そうやって許してくださるお方なんです。そこまで言い切るほどに完全に私たちのことを許してくださるお方なんです。イエス様はそのお方に、そのお方の言葉に私たちがとどまるという時に、どうでしょうか。私たちは、ああまた違う思いで囚われた、このことで振り回された、ああまた私たちは忙しすぎて御言葉を読むの忘れた、そんなことがたくさんある私たちです。その中でどうしたらいいか、今からはと言ってくださるお方の前にまた帰るんです。また帰っていく、何度でも帰っていくんです。イエス様の方に向きを変えて、イエス様のところに帰っていって、イエス様お言葉くださいって、そうやってイエス様の言葉に帰っていくということが、私の言葉にとどまるならっていうことです。そして私たちがこれをしていくときに、諦めそうになる世界から新しい世界が開けてくる。これが真理があなた方を自由にするっていう御言葉なんですね。どうですか、皆さんのお家の家訓にぜひされたらどうかと思います。私たちの関係がいつもイエス様によって愛にあふれた関係になり、私たちがどんな関係だったとしても、何度でもその人間関係をやりなすことができるように、そして私たちの罪がどんなに自分自身にまとわりついてきても、もう一度イエス様に会って新しい私を生きる、それが真理があなた方を自由にする、この御言葉です。イエス様が共にいてくださいますから、諦めずに今週もイエス様と共に歩みましょう。お祈りします。お優しい天のお父様、いろいろな忙しさやいろいろな気持ちに振り回され、捉えられ、時に苦々しい思いで、あなたのことさえ忘れてしまうような私たちですけれども、そんな私たちにあなたは手を差し伸べて、私の言葉に何度でもとどまるようにと、 あなたは手を出してくださっています。今あなたの手をしっかりと掴んで、真理はあなたを自由にする、この御言葉を握って、あなたにある新しい可能性を信じて、あなたを信じてこの一週間も歩み出していきます。どうか私たちの心を強くして、あなたをいつも求めることができるようにさせてください。主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。